皆さんこんばんは。火曜日6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ中野保です。この番組は株式会社トライオンのご協力でお送りいたします。世界は広く、日本京都は深い、そんな京都の深い思いをですね、京都のリスナーの皆さんのみならずインターネットラジオを通じて、世界中の皆さんに、京都のシンクしたビジョンを聞いていただきたいという番組です。実はですね、このラジオカフェシンクタンクジャーナルはもう110何回 やらせてもらってるんですけれども、初めてですね、あのラジオカフェの局長、町田局長さんがですね、このスタジオに来られまして、今日のゲストのですね、西澤さんにこういろいろとですね、お話しされたんですけど、なんと西澤さん、秋田さんというこのゲスト、ニューススポーツキャスターでは本当に、草分けで、半世紀以上ですね、ご活躍されている方なんですけども、その町田局長がここに来られたというのは、やっぱり KBS に町田局長がいらっしゃった時の本当にもう西田さんというのはもう大先輩で、もうビッグゲストということでですね、ちょっと、エクサイティングしてるんですけれども、そういうことですね、今日はですね、昨日ワールドカップ南アフリカでですね、ワールドカップが、のサッカーのゲームがありまして、なんと日本がカメルーンに 1-0 勝ちまして、やっぱりスポーツのですね、そのスポーツのソフトパワーを通じて、世界のため、平和のために貢献しようという、まあ、そういうことでですね、西澤明さんからいろいろとスポーツの歴史、あるいは西澤さん、この東京オリンピック前からですね、こうスポーツキャスターとしてご活躍されてるんで、ちょっといろいろとお聞きしたいんですけども、昨日ですね、ワールドカップ、まあ、聞いておられるか、はい、見ておられたかっていうところからちょっとお聞きしたいんですけども。
は
い、
まずは、中野さんに、このカフェにお呼びいただいて、本当に感謝をいたしております。は
い、どうもありがとうございます。
いえいえ、もう本当にね、こんな素晴らしいそのスタジオで、はい、なんかもう街を通る人たちをね、はい、上から眺めながらおしゃべりするなんて、はい、私どもの昔のスタジオでは考えられなかった
っていう、そうですか、
はい、非常にオープンな、まあ、はいはい、とても今こうエキサイティングしてね、はい、おしゃべりをさせていただいてるんですが、はい、いやそのエキサイトと同じように昨日はね、はい、僕珍しくラジオでね、はい、ワールドカップの日本戦を聞いてたんです、
はい、
でまあ、私東京オリンピックのこの実況、まあ、東京オリンピックの時はやはりラジオで陸上競技を主に、はい、それからあとボート、はい、それからカヌー、はい、まあ、こういった種目を担当したんですけれども、幸いと言いましょうか、残念ながらサッカーは当時、まあ、私はまだの担当種目の中に入ってなかったんで喋ってないんですが、
はい、
ただ頃はね、私どもの同級生で、まあ、かつて日本のね、はい、監督もされたことのある鴨君とかですね、はい、みんな同級生だったもんですからね、まあ、当時のあの選手たちが育ててきたその若者がね、あれだけのことをやるようになったか、日本のすごいなという、
すごいですね、
そんな考えでね、はい、日本のサッカーも強くなったもんだなと、まだ世界ランクは低いんですけど、ね、
そうです、だいたいその日本国民の多分半分以上の方はですね、多分そうですね、視聴率は 50% ぐらいっていうのは、まあ、聞いたんですけど、ね、ということはいろんなことを合わせると、はい、まあ、ほとんど全ての方がですね、まあ、ライブで 50% の方が見られてるから、はい、見られたと思うんですけども、
直前にいろいろと中継をする局のですね、はい、皆さんが、はい、その現場へも出たり、はい、日本の国内でですね、いろんな方に聞いて、今日の日本戦、うん、それからカメルーン戦はどうだ、
はい、
そういうそのインタビューをしてると6割は日本負けるだろうというね、
うん、
日本のサポーターたちもずいぶん冷たい目で見ていたような、
そうでしょうね、
うん、それが、まあ、1対0というね、僅差ではあるけれども、うん、勝ったらもう何か逆の結果が出て、
そうですね、特に南アフリカという、まあ、日本から最も遠いところでもありますね、
そ
こでこう、うん、まあ、ワールドカップはなされて、
はい、
なんとなくこうやっぱり黒人中心でこうやっぱアフリカ大陸ですが、はい、動いているところで、はい、そこでやっぱりサッカーというのはどちらかというとヨーロッパのこう、うん、スポーツです ね、日本の野球とすると、その中で、うん、我がですねアジアのこう日本が乗り込んでいって、うん、そこで勝利した、うん、と僕は実は2年間南アフリカに生活したんですね、
はいはいはい、
20数年前なんですけれども、うんうん、まあその思いもあってですね、まだ、はい、まだ暑いんです、まだ本当に
私ちょうど4年前に、はい、 あれちょうどドイツで
ありましたね、ワールドカップ、
はい、あの時私ちょうどね、
はい、
10日ほど前に、
はい、
あのドイツ国内を旅行してるんです。
そうですか。
かなりあの
デコレーションも
すごかったんですがね、その時でも日本選手団の影っていうんでしょうか。
いやもうそうです。
周りの評判はやっぱりね非常に薄かったですよね。
そうですね、
影は薄かったですよね。
そうですね、やっぱりこう日本はどうしてもプロ野球のねこうイメージがあって、僕は子供からもプロ野球をこう見てまして、やっぱり世界中どこもやっぱりプロ野球が中心と思ったのに、そうそうそうそう、ちょっと一歩ヨーロッパに行くと全く野球なんかもう全然ダメで、ほとんどサッカーですね。
はい、
うん、
まあもっとも昨日勝ったことによってワールドカップで海外でのワールドカップ、
はい、
あの日本で一度韓国との共催がありましたね、
はいはい、
あの時に勝った以外、はい、海外での初勝利でしょ。
あアウェーで
初勝利でしょ。
まあまあそうですね、
これはやっぱりすごいですよね。
すごいことですね、うんうん、まあ、ほとんど打ち合わせなしですね、はい、この番組、やらせていただいてるんですけれども、なんか関西学院大学のもう大先輩で、はい、そして、学生タレント第一号ということをちょっとお聞きしたんですかね。
ちょうど、まあ、私が20歳、大学の3年生の時、まあ、大体20歳なんですが、はいはい、この時にもう、いわゆる私は、関学の放送研究部というのに属してまして、
はいはい、
そこへ、大阪の、まあ、電通ですね、
はい、
電通さんから、コマーシャルにどうも若い男性の声が欲しいというスポンサーの要望があって、
はい、
ぜひそれのオーディションを受けに来ないかっていうね、カンカン同率、
はい、
それからもうあと2つの学校が合わさって、
はい、
関西学生放送連盟っていうのを作ってたんです、
はいはい、
昭和30年当時、
はい、
そこへそういう打診があって、
はい、
でおかげさまで私合格して、
はい、
それでそのまま電通に収まって学校行かないでいわゆる電通へ通っていたという、
いやいや関学にそして放送部 の西田さんのブランチがありまして、はいはい、まあ、ついでに学校にこう行って、そして電通で、
はい、主な仕事場は
主な仕事場で、それはやっぱり当時めちゃくちゃモテはったでしょ
う。まあモテたというよりも無我夢中でね、いろんなことを覚えましたね。ですからもちろん局アナではなかったですから、
はい、
学生のまあ一種のアルバイト的なアナウンサーですから、はい、そういうスポーツを中継するってことはできなかったですよね。でまだなんだかんだと言ったって、
はい、
カラー化もできないような状況でスポーツ中継なんかほとんどモノクロでしたからね、
うんうん、
ですから、まあ、そういうまだ放送の黎明期ですから。
ということは当時はテレビよりかラジオの方がやっぱりパワーがあったということですか。
もう完璧にラジオパワーですね。
いやテレビでトークするかラジオでトークする方がやっぱ難しいと思うんですけど、まあ、どうでしょうかね。
それはおっしゃる通りでね、
はい、
僕はですからもうあくまでも出身がラジオですから、
あ
ですからいまだにテレビで長い間お世話になって、
うん、
テレビではもう何千試合なんていうぐらいのね、はい、たくさん喋らせていただきましたが、でもやっぱりラジ今でもね西田さん例えば野球プロ野球の実況をね、
はい、
お願いするとしたらどっちがいいですかって言われたら僕はやっぱりラジオをやりたいですね。
今でもそうですか。いやラジオというのは、うん、見えないですから、
はい、
だから見てない方に対して、うん、その状況ですか、スポーツのこう動きを説明されるというのは、はい、解説されるというのは、ものすごい大変なことですね。
まあ、昔からよく言われたのはね、
はい、
アナウンサー、見てきたようだ、嘘を言いっていうね、こういう確認が一つあるんで、まあ、アナウンサーはその、自分が言ってないにもかかわらずね、
はい、
もうちょっと何かをこう聞いただけで。
はい、
もう自分が見てきたようにね、それを表現するっていうことを、そういう大げさな言葉でもって例えたんでしょうが、でもね、
はい、
それはやっぱり臨場感あふれる実況をやろうと思いますとね、多少は誇張したこう感じにね、
そうですね、
昔のアナウンサー、我々の先輩もかなりやりましたんで、はい、僕ら もうそれに習ってね、大いにやったもんですよね。
あそうですか。
自分に酔ったような。
そしてそれから学生タレントとしてご活躍されて、はい、数年後に東京オリンピックは1964年ですね、は
い、ラジオ大阪にまず局アナとしたら最初にラジオ大阪ちょうど開局の第一期で入って、
はい、そうですか。
それから3年ラジオ大阪で、
はい、
もうほとんどスポーツをほとんど一人で喋ってましてね。それから名古屋の中部日本放送に、まあ、東京オリンピックの実況アナウンサーを目指してほしいという命令を受けて、
はい、
まあ当時でいう引き抜きをされて、私は名古屋
に行ったんです。最も若手30歳ですか、その時。
東京オリンピックのラジオの 民放代表アナウンサーの中では16人中最年少、しかも私ただ一人の関西っ子だったですね。生まれも育ちも関西というね。
たまに関西弁出されるんですか？それはやっぱりダメです。
いや昔は出したら叱られました。
あ、そうですか。
今はもう京都の方はもう京都弁でもおしゃべりになるでしょうし、大阪やね神戸の方はそれぞれのお国言葉でも結構おしゃべりになるでしょうし、昔はそういうのを一切隠して喋るんですが、でも生まれも育ちも神戸ですからね、関西ですから端々に出るんですよ言葉のね。そうすると怖い目でギュッとこう睨まれた経験はありますね。
あの数ヶ月前に、はい、あのいつもこうレギュラーで月初めにこう来ていただいた徳倉さん、
はい、
まあ、朝日をね、はい、局長をやられて徳倉さん、とまあ一緒の感覚でちょっと教えさせてもらったんですけれども、はい、その時初めて西田さんにお会いしてですね、はい、まさかですね、非常に僕はお年を聞いてもうまず驚いたんですけれども、はい、今もう東京オリンピック前とか昭和33年とか半世紀前のことを、はいはい、いやもう後からまあ写真撮らせていただきますけども、本当にまあ60代前半にこう見られますね。どう考えてもちょっとなんでその時に東京オリンピックのねって思うのものすごくやっぱり お声もそうですけど、はい、若く見えられるんですけれども、いや本当にですね、まあこのNPO のこうラジオ局 の、はい、まあ、あのシンクタンクジャーナルに来ていて、本当に今日はもう感動でですね、は
い、
いや、東京オリンピックで陸上とかの実況アナウンサーされたんですね、
はい、そうなんです。ですから東京オリンピックはちょうど昭和39年、
はい、
1964年ですから、ですね、
はい、
今からちょうど46年前ですよね。
あ、
ですからほぼもう半世紀前ですから、その時は私ちょうど30歳ですから、ちょうど今月が私生まれ月なんです。
ああ、そうですか。
ですから今月の誕生日が月末に来るんですが、
ああ、
これでちょうど満の76
76です。
ですから、まあ、数えて言いますといわゆる木の十って言いますかね、木十になりますね。
いや初めてねお声をお聞きした時、絶対どっかでお聞きした声と思ったんです、
はい、
例えばあの感覚のアメリカンフットボールの、ね、解説から、プロ野球でも何千試合ですか。
まあ、1300、400は喋ってますね。ラジオもテレビも全部通じてね、両方合わせて、ね、
なんと申しましょうかっていう方もなんかおられ、
はい、
当時
放送席で2つ3つ隔てたところで、まあ、あの方はあの NHK の、ね、はい、解説者で、
はい、
しかも有名なあの志村正則さんというね、はい、清純さんという人もお呼びしてました、
はいはい、
あの方の志村小西コンビはもう有名だ。でもあの方たちとは私は本当に青二歳の当時ですが、はい、一緒にあの日本シリーズの中継を、
あの東西対抗戦とかなんか、
いや東西対抗はまだ私あのアナウンサーになってなかったんですが、いわゆる日本シリーズね、
あ
ー昭和34年の日本シリーズ、南海が巨人を、
はい、
4連勝して、
はい、
あの一度も巨人に勝ちを譲らなかったっていう、ね、年があるんです、
はい、
杉浦投手のもう今亡くなったんですけどね、はいはい、杉浦投手の4連投という、
あ
その時の実況を私日本シリーズで初めて実況しましたが、その時は2つ隣のお部屋に小西徳郎さんがいらっしゃいましたからね、はいはい、もうその当時の実況アナウンサーで、あるいは解説者も含めて、
はい、
生きてるのは私ぐらいかもしれませんね。
いやお声もですねやっぱ若く見えられてくると、そしてなんかあのプロ野球でも何千試合 で、はい、でアメリカンフットボールでも何千試合ですね。
アメリカンフットボールも1000試合は軽く超えましたからね、
35種目ぐらいカバーされて、
はい、たまたま偶然ね、あの、うん、私がお世話になっていたテレビ局がそのアメリカのカレッジフットボールの、
はい、
ビデオを購入してきて、
はい、
それをずっとあのもう毎週1回必ずねレギュラーとして、うん、やってましたんで、
あ、
ま
あ、
それがいわゆる今のアメリカンフットボールの一種のブームに火付け役になりましたよね。
この、まあ、ラジオは、はい、あのまあ、世界にこう向けて発信してるんですけども、
はい、
まあ、できればですね、うん、あのギネスブックのギネスビールでいいんですかね、
はい、
そこの誰か聞いておられたらですね、あのニューススポーツキャスター、すいません、スポーツキャスターとして30何種目のカバーされて、
私が経験したスポーツ種目は36種目
ですね、はい、そして、プロ野球も1000試合以上、はい、アメリカンフットボールも1000試合以上、はい、テレビ、はい、ラジオで、中継、こう解説されたと。これはギネスブックにですねできたら登録って載せていただきたいんですけどね。
アメリカの方に言われました。アメリカで僕はよく取材に行きましたからね、
はい、
アメリカの方でね、どのぐらいはその日本で喋ってるんだっていうから、これこれでこのぐらい喋ってるって言ったらね、はい、 アメリカのアナウンサーでフットボール専門のアナウンサーでも、はい、年間フットボールの試合っていうのは、ね、あ、まあ、数知れてるからね、そんなに一年中ずっと喋ってるアナウンサーなんてね、アメリカに一人もいないから、おそらくお前は世界で一番たくさん、ね、試合を喋ってるだろうって
多分びっくりされましたけど、今日はまあ、これ NPO の日本に一番初めにできた、はい、なんですかね、ラジオ局って言ってるんですかね、そういう、はいはい、まあ、コミュニティ放送なんですけど、うん、おそらく今まで話された中の一番小さなラジオ局だと思うんですよ。そうですね。
そうですね。
いや、僕は非常に誇り思いは、その一番小さな、うん、番組ですね、こう、半世紀のこう、すべてをですね、まあ、あと15分で語っていただくというんですけど、はいはい、まあ、ここでですね、まあ、あっという間に前半がちょっと終了いたしまして、はい、いつものようにですね、ここで、ハワイのオノシアの音楽を聴いていただきたいと思います。
はい。
ラジオカフェシンクタンクジャーナルパーソナリティ中野タムスです。本日は本当にビッグゲストでスポーツキャスターの、西田明さんにスタジオに来てもらっております。西田さんとハワイの関係というのはやっぱりいろいろありますか？
さっきからアメリカンフットボールの放送、はい、特に私が初めはカレッジフットボールをやってたんですね、アメリカの、はい、で今から20年前になりますが、はい、1991年からねNFL、
はい、
プロのフットボールですね、はい、こちらをやらないかって言われて、はい、じゃあそれもやりましょうということで、プロの NFL の実況中継やりだして、まあ、20年になるわけですが、で必ず NFL の最終ゲームというのがね、はい、日本のプロ野球でいうオールスターゲームに当たるんですね。プロボールって言ってるんですよ、はい、でこれがちょうど25年間ね、ハワイでやってたんです。
あ、ハワイのどこですか？
ハワイのアロハスタジアムです。
アロハスタジアム、
はい、ですから、もうアロハスタジアムから、ま、真南って言いましょうか、真下に、はい、
パルハーバー
が見えるというと、うん、はい、そこでやってたんです。
あ、そうですか。
で私10年連続でね、はい、ツアーを募集して、はい、で大体平均してね、10年連続各回23人ぐらい平均して連れて行ってね、私がもう添乗員兼解説者のようなもので、
アルファシャツ着て、
そうなんです、やりましたんで、まあ、10年連続ハワイ行く人間もちょっと珍しいだろうと思うんですよね。ところが、今年だけね、はい、マイアミへ帰っちゃったんですよ。で来年またハワイへ戻ってきますんで、ね、はい、また今、もう一遍ね、OB 会でまた行こうという話です。ですから、ただ残念なことに、はい、西田さんハワイ行っていいですねって言うんですよね。観光に行ってるんじゃなくてプロボールを見に行ってるんでね、うん、10年行ってても、はい、ほとんど買い物をしない。
あ、
ですからこれを買うにはどこ行ったらいいですかとね、うん、ツアーメンバーに頼まれても、はい、聞かれても返事のしようがないんです。
いや、実は僕も2年間ハワイに住んだんですけども、はい、日本から行った場合、はい、デューティフリーショップ、まあ、そこに住んだらデューティフリーまず行かないですね。あんまり買うもんないんですね。服もあんまり必要ないですね、ハワイでは。
ですから僕はよく日本に帰ってきて、はい、大阪の空港のね、税関を通るときに、はい、あら、 お土産はないんですかって、あの定番のデューティーフリーの袋が
ありますね、はいはい、
あれを僕は持たないもんですからね、いつもね、あのどっかに隠してんねやと思われてね、まあでも、アメリカ帰りでね、はい、ハワイ帰りであのお土産の袋を持たない男っていうのも珍しいですよね。
そうですね、やっぱりプロ野球、まあ、多くの36種目されてますので、特にプロ野球に限定しますと、まあ、
一番多く喋りましたからね、
プロ野球ですか、はい、エピソードってのは
あ、やっぱり忘れられない思い出の一つはね、1992年になりますか、平成4年になるんですかね、はい、この時に日本プロ野球最長試合っていうのが甲子園球場でやってるんです。6時間26分試合時間、
6時間26分
ですから午後6時に始まった試合が、
はいはい、12時
だったんですか、0時26分ですね、はい、放送が42分までやりましたんで、ですから放送時間でいけば6時間42分ぐらい。
あ、それはラジオ、
いえいえテレビです、
テレビですか、
テレビです、テレビです。でこれをずっと実況中継していたというね、ですから日本の最長試合の実況アナウンサーというね、これも私にとってはもう
忘れられない。これはなかなか破れ、
いや、まあ、無理ですね、今のルールが改正ならない限
り、ね、
ということは、そうですね、アメリカの大リーグのように、うん、いわゆる延長無制限、うん、今12回になりましたね、うん、当時15回だったんです、15回で6時間26分、まあ、それが0時過ぎると困るっていうんで、延長12回でもって引き分けという形に今なってますから、うんうん、このルールがおそらくこのまま未来永劫に続くんだったら、まあ6時間26分はおそらく破られない
記録でしょう。もうどうなんですか、監督とかもうそろそろやめたいなっていう選手もそう思ってるんですか、プレイヤーは。
不思議なものでね、はい、大体僕は実況中にこんな喋りをそのゲームの途中でしたのを覚えてますよ、
はい、
延長12回から13回の時にね、もう11時回ってたんです、
はい、
あ、お相撲で言いますとね、はい、水入りの大相撲と同じようにね、
はい、
双方ちょっと取りつかれましたね、だからちょうど軟式野球を見ているような感じでね、はい、ただピッチャーが投げた球をバッターはただ無意識の状態でポーンと打つと、うん、で打球が平凡なゴロが転がっていって、うん、そして一塁を打ってアウトと、
はい、
早く終わろうよってみんなが言ってますねというような状況に今なっちゃいましたねというのを解説の鎌田稔さんにね、お話したのを覚えてます。
あ、
人間そういうね、あんまり長
くなって、多分解説されてる方もそうですね、
そうなんですよ、ね、だから一瞬そういうね、エアポケットのような状況にね、入ることがあるんですね。
まあここまで長くなったんだからやめたくないみたいな、
そうそうそう、
記録を作ろうみたいな、そういうことは起こらないですか。
そうですよね、いや、まあ、まあ、以後はね、ちょっとでも長くなるとね、もっと長くなる、もっと長くなる、というのはね、雨でも、はい、雨ふれふれじゃないですけれども、そういうその突発的なことが起こりますとね、試合時間がどんどん伸びていくのと同時に、試合が中断しますでしょ、でも中断してもテレビの場合には、その一旦スタジオ返しますという状況じゃなくて、
はいはい、
現場で持つんですよ。
そ
ういう時のアナウンサー冥利に尽きるね。
あ、
これがアナウンサーのそのまあ言うなれば力の見せ所っていうんでしょうか、
ね、もう台本も何もないんですね、
そういうところですね、
臨場感を、
これが何とも言えない楽しいんですよ。
あ、それ次から次とこうトークのこうなんですかね、
まあ、ですからその場合にはやっぱりキャリアの長い人ほど有利になることは事実でしょうね、いろんなことがそういうので思い浮かんできますからね、
例えばこの僕も一度このシンクタンクジャーナルでゲストが来られないことがあったんですね、
はい、
で全く用意してなかった、
はいはい、
もう僕も本当に素人の素人ですから、ゲストがおられたら喋るんですけれども、はい、まず一人で喋って、まあ、喋ることはできるんで一応準備しますね、準備なしで、はい、ライブでゲストが来らないときでは、本当にこう鏡の前でして、誰も、ね、おられないところで喋るっていうのは、本当にちょっと大変だったんですけどね。
これは逆にアナウンサーはね、はい、そういうときになるとね、
やっと、これは本当の、
もう逆に、
逆に
やっとチャンスとはないという感じになるんです
よ。そうですか、それがプロのアナウンサーですね、それにスポーツキャスターとなれば、ますます違いますね。
いや、なんでもそういうものをね、ポジティブに楽しむって言いましょうか、
はい、
もう前向きに前向きに考えてね、もうそういう場を与えられたんですから、 もう大いに利用すべきなんですね。で私は自分のその長い、まあ、スポーツアナウンサーの、まあ、一つのこうポリシーといいましょうか、それはね明るく楽しく、もうとにかくスポーツっていうのはまず明るいものだし、
はい、
しかそれを楽しくしゃべるっていうことね、しかまず楽しくしゃべるっていうことは自分がね、
うん、
まず楽しくしゃおしゃべりをしないといけないんです。はい、あの楽しいものを楽しくおしゃべりするっていうことは案外優しいようで難しいんです。はい、で私自身あの高校まで野球をやっておりましたんで、
はい、
ですから、まあ、野球に関してはある程度ルール的なものもよく分かってましたんで、ですから、まあ、そういうものを、ね、実況の中に結構生かしていこうということで、ですから僕は正直に言いましてね、あの皆さんから三沢さんの野球放送とっても楽しくてね面白かったよって言ってくださるのが僕に対する僕自身が受け止める最高の褒め言葉だった。
そうですね、
いや西澤さんの難しいやつをね、うん、よく細かく覚えておられてあの解説してくださいますね、すごいですねって言われるよりも、いや西澤さんの野球放送面白かった楽しかったって言ってくれるのがね、もう一番嬉しかったですね。
うん、やっぱりスポーツの良さっていうのはやっぱ楽しいということ
と、そうなんですよ、
あのまあ、スポーツといってもやっぱワールドカップとか言いますと、
は
い、
ええ、
やっぱりこう世界につながってるというかですね、
うん、そういうことですよね、
あの一つのスポーツ、
うん、
それが全世界の、
はいはい、
要するに国を挙げて、
うん、
こう4年に1回のこう、
そういうことですよね、
多くのスポーツじゃなくて一つのサッカーという限られたスポーツで、
そういうことです
ね、でサッカーこそこう全てのフィジカル全部使いますね、はい、でいろんなこう、まあ、いわゆる戦略とかタクティクスとかいろんなのがありますね、うん、それを見てたらやっぱりすごいなと思って、その始まる前に、
はい、
そのやっぱり君が代が流れますね、
はい、
オリンピックの場合は金メダル取って君が代ですね、
はい、
やっぱ始まる前にこう侍って出てくるっていうそういう本当にこう、これこそこう日本列島が一体になるようなパワーがありますね、は
い、ですから、うん、ああいうふうに視聴率50何パーセントとっていうぐらいね、うん、日本国中を一つのものに集中させるっていうパワーはね、
うんうん、
僕はスポーツ以外ないと思います、
ね、いやそれこそこう、うん、僕ソフトパワーという言葉好きなんですけど、はい、ハードパワーというのが軍事力であるとすると、
は
い、スポーツこそソフトパワーの最ももう中心的存在ですね、
うん、そうですね、
うん、
まあ、そして、まあ、私自身も50年以上喋ってきましたが、
はい、
今の若いアナウンサーたちのあの喋りのパワーにはこのキャリア50年を超える私自身がびっくりしてるんです。ただね、
はい、
この私から一つ若いアナウンサーたちにこうアドバイスをしたいなと思うならば、
はい、お願いいたします、はい、
それはね、もう少し実況を真剣にやってほしいと、実況放送。
あ、
今のはね、もうほとんどが実況じゃなくて絶叫なんです。
あ、絶叫、あ、そうですね、おっしゃる通り。
あの、我々の頃はね、絶叫したら怒られたんです。
あ、そうですね、で
しっかりじっくりしっとりとね行くのが本当のスポーツの中継だというふうに教わったんで、そういうのをちらっと思い出していただくと私は非常に嬉しいんです。今の若いアナウンサー、
あのやはり半世紀以上ですね、このスポーツキャスターやっておられた、昔はやっぱりこうラジオから始められたことが僕良かったかなっていう、はい、
う
やっぱりこうビジュアルにね全て見えないところで表現されますから、はい、うん、
まあ、ね、せめて80を超えてまだ現役でいたいですね。
いや、だいたい7掛けって聞きますけど、だいたい西澤さんの場合は5掛けっていうかですね。
だって私まだ
80でも40歳。
正直申して、まだ喋り足らないですもん。
はい、そうですか。
はい、
いや、あの、徳田さんには月1回初め来ていただいてます。はい、半年に1回ぐらいですね、このスタジオ、はい、京都に来ていただいて、
あ、またあの、はい、それを生きがいにまた頑張りますから。
はいはい、どうも本当に、西澤さん、本当にどうもありがとうございました。